人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。またまた映画の話です。2月19日に1日だけ劇場で上映されるポール・マカートニーのドキュメンタリーがあります。 Man on the Run、もちろんアルバム Band on the Run をもじったタイトルですけど、ポール・マカートニーがビートルズの後、1970年から80年ぐらいまでの10年間、まあ、ソロの活動、それって Wings っていうバンドを結成して、その Wings の活動を描いた約2時間の映画です。いろいろな意外に映像が多かったんですね、プライベートなものも含めて。でもこの映画を見てポールのことよりも印象にある意味残ったのがメディアのことです。ビートルズがまだ続いている時に、ポールが死んだという、まあ、今の言い方をすればフェイクニュースが流れたんですけど、もうあらゆるメディアがこれに飛びついて、もう嫌というほど、それを繰り返していたんですね。でまたソロの活動になったら何があってもどこで仕事をしても必ずまたビートルズの再結成はというような、そういうバカバカしい話っていうか、騒ぎぶりが多くてね、もう本当にね、メディアは今ね、いろいろと嫌われている時代になってきてるんですけれど、あんな50年前60年前から無責任な対応がどれだけ多かったか、まあ僕はこういう仕事をしてるから特に感じたかもしれませんけれど、本当にね、嫌になっちゃうなと思いました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。一応メディアの一員としてはちょっと耳の痛くなる話でもありますけれども、まあでもそれだけ本当に人気で一挙手一投足がこう報じられる方だったっていうことですよね。
でもね、逃げたくなっちゃうんですよね、うん、そういう人。
そうか、
だから有名税っていうのはもう本当の税金よりもきついかもしれませんね、うんうん、
でもこれ1日だけなんですね、上映されるのが。
でその後ね、アマゾンプライムで配信されるんですね。もう全国の、映画館で1日だけ2月19日やります、はい、来週です。
そんなポールは甘いものはお好きだったのか、ちょっと気になりますけれども。
イギリス人で嫌いな人はまずいないです。
いない、はい、じゃあ今週のライフスタイルゲストはこの方です。チョコレートジャーナリストの市川あゆみさんです。チョコレートをテーマに日本国内カカオ生産地などの各地を取材し、さまざまなメディアで情報を発信、チョコレートの魅力を広く伝えるコーディネーターとしても活動し、商品の監修や開発にも関わっていらっしゃいます。今夜はバレンタインデーを前に、チョコレートに関するさまざまなニュースやトレンドに迫っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
1年ぶりですね。
1年ぶりですね。お元気でしたか。
はい、おかげさまで。
よろしくお願いします。
またチョコレートの美味しい話を楽しみにして、はい、
ね、今日もチョコレート色の茶色のコーディネートで。
そうなんです。市川さんも柴田さんも2人とも、うん、
そうなんですよ。柴田さんも素敵なチョコレート色のブラウスですね。
市川さんだって今日スニーカーまでチョコレート色
スカーフもチョコレート色にしてみました。
そうそう、すごい素敵な、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、毎年新たな傾向が出る、ね、このチョコレート週間というかバレンタイン前ですけれども、今年もなんか動きはいろいろあるんですかね。
そうですね、うん、もう2月13日ということでバレンタインシーズン、もう各地のバレンタインフェアもチョコレート店も大盛況という感じで、今年も大変盛り上がっていますね、
はい、
取材をしていましてもやっぱり皆さん売り上げが去年よりもあるとかですね。
そうなんですね。
もう本当にチョコレートを買う方は減っていないという声が聞こえてまいります。
うん、それではこの後2026年のチョコレート事情をたっぷりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はチョコレートジャーナリストの市川あゆみさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo の真ん中、六本木。豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至るところにデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ。三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。チョコレートジャーナリストの市川あゆみさんをお迎えして、バレンタインデーを前に今年のチョコレート事情や業界のニュースについて伺っていきます。まずはチョコレート市場の全体的な傾向についてはいかがですか？
はい、カカオショック、
はいはいはい
はい、という言葉が世界中で、聞こえてくるようになっている昨今なんですけれども、カカオショックというのは何かというと、天候不順などによってカカオの収穫が減ってしまって、カカオの価格が上がっている。
それも半端じゃないですよね。
そうなんですよ、半端じゃなく上がってしまったゆえにチョコレートの価格も上がってしまったと、こういうカカオショックがやはり大きな話題になっています。ということでですね、カカオの価格が上がっているのでチョコレートの価格もちょこっと上がっているというのが、今シーズンのやっぱり話題ですね。
ちょこっと程度ですか？
ちょこっとのちょこっと、ね、そうですね。でもまあちょこっとと言いますか、少しずつ上がってきた感じがありまして、カカオだけの問題ではなくて、やはり物価が全体的に上がっていますのでね、はいはい、ですからチョコレートというのはカカオだけでできているわけではなくて、カカオそのものも高いんですけれども、人件費とか例えば運送費とかそういったものも高くなってますよね、うんうん、パッケージ代も。なのでちょこっとのちょこホットという感じで、まあ、少し上がり気味かなという感じはありますね。
でもそんな中でも買い控えるっていうことはないわけですよね。
そうなんですよ。いろいろなデータとか調査を私も見ているんですけれども、バレンタインの予算を減らすという方は意外といらっしゃらないんですね。
この前新聞読んでたらね、日本の女性の8割以上かな、いわゆる義理チョコに否定的だという、そういうデータが出てましたけど。
そうなんですよ、義理チョコに関しては減ってきています、義理チョコじゃなくて自分チョコ、はいはいはい、
なるほど、
自分のチョコへの予算は上げています、ただ職場でその、上司の方とか男性の同僚とかに、気を使って差し上げる、いわゆる義理チョコというものが日本には長くありましたけれども、それはもう減少傾向になっていて、そのバラカンさんがご覧になったデータというのはまさにその通りだと思います。はい、
でも自分のために買うのもバレンタインの時に買うんですか？
そうなんですよ。
それが面白い
ですよね。
ご褒美的にね、やっぱり買いたい方多いですよね。
そうです。ほら皆さんも日頃頑張ってるじゃないですか。お仕事頑張ったり、お勉強頑張ったりね、家事頑張ったりとかされているので、バレンタインは特別なチョコレートが世界中から集まってくるシーズンですから、今だけは特別な美味しいチョコレートを買って自分へのご褒美にして、明日からもう頑張ろうかなと、こういうような感じの、バレンタインチョコレートが今一般的になってきているんです。
もう堂々とチョコレートを買えるタイミングでもありますからね。
そうなんですよ、そうなんですよ、ね、
で去年はそれこそドバイチョコとかかなりね、はい、トレンドとか人気になりましたけれども、今年2026年注目のトレンドっていうのは何かありますか？
そうですね、いろいろありますけれども、カカオショック、カカオがやっぱり収穫が減ってきてしまっている、もしかしたらこの先供給が不安定になってしまうかもしれないなというような、チョコレート業界あるいは企業のちょっと不安が流れていますので、カカオ以外のものから作られたチョコレートそっくりさん、チョコレートにそっくりな食品 が注目を集めるようになりました。
はい、よくみんなこういうものを見つけるんですよね。
そうですね、面白いですね。
そっくりなもの、チョコレート自体は、カカオ自体は使ってないっていうことですか？
はい、あの日本でチョコレートと呼ぶためにはカカオが入っていないといけないんです。
そうなんですね。
そうなんです。ですからカカオを使っていないものはチョコレートとは呼べませんので。
何と呼ぶんですか？
代替チョコレートというふうに、代替っていうのは代表の代に取り替えるのを変える、はいはい、代替ってそっちですよ、
はいはい、
代替そうだよねそっちじゃなくて
紛らわしいですね。
でも代替チョコだよねって感じもするんですけど、はいはい、代替チョコレートというふうに呼ばれています。
はい、
何を使うんですか？
そうですよね、私も面白いなと思って、本当にファンになってしまったようなものもあるんですけれども、じゃあいくつかご紹介したいと思って今日持ってまいりました。
やったー、ありがとうございます。待ってました。
私いろいろ買い込んでいまして、うん、お裾分けしたいなと思って持ってきました。
嬉しい、
はいね。まずバラカンさんのご質問、何からできてるんですかということなんですけれども、まず一つ目はごぼうです。
は？
ごぼう？
ごぼう、
チョコレートってこう甘いもののイメージ代表なので、ごぼうとなかなか結びつかないんですけど。
私も全然結びつきませんでした。
ごぼうにカカオが混ざってるわけではない。
そうなんですよ。私ごぼうを使ったチョコレートって食べたことあるんですね。ごぼう風味のチョコとかあるんですよ。それはあるんですけれども、それはカカオを使ってますね、チョコだから、はい、でもカカオを一切使わずにごぼうだけでこんなにチョコっぽいものができるのねって本当に驚いて大ファンになってしまった。
ちょっと想像できませんね。
お持ちしたので味わってみますか？
ありますか？いや、ぜひぜひ。
これですか？このごぼうチェ、
ごぼうチェ、ごぼうチェ。
あ、そう読むんですね、これ。
あ、そう。
なるほど。
ごぼうチェって読む。
V が入ってるから。なるほど、なるほど。
ごぼうチェ。
はいはい。
マラカンさん、発音が
本場の発音は
ごぼうチェ。
いやいや、まあ、それはごぼうっていうものはそこから連想しないんですよね。
あ、そうなんですよ。
そうかそうか。
ですからごぼうってやっぱりバラカンさん、日本では一般的で愛されてますけど、
イギリスでバードックっていう言葉はあるんですけど、はい、おそらくバードックと聞いてもね、あの形を想像する人はほとんどいないと思います。
そうなんですね。
じゃあ、まあ、
今和食がね、世界的にちょっと人気が出てるので、はい、和食を好んで食べる人だったらわかるかもしれませんけど。
そうなんですね、うん、やはりこのごぼうチェも国産のごぼうを使ってるんですね、うん、で国産のいいごぼうの風味ってすごいいいですよね。ごぼうの煮物とか私大好きなんですけど、うん、柴田さんお好きですか？ごぼう
大好きです。でね、この今ごぼうチェのパッケージを開けた瞬間に、はい、もうごぼうの香りがすごいです。
そうでしょう。
これはかなり、
で、香りはチョコレートですよ。
え、よよよなんか向かいで、
ごぼうの匂いしないですか？
これちょっとジョンバラコさん、こっち書いて
こっち書いて。
僕にはあんまりごぼうの匂いしないな。ちょ
っと私も嗅いでいいですか？
はい、
いつも食べてますけど。
じゃあちょっとごぼうじいただけ、
はい、うわ、すごいごぼう
ですよね。
多分日本の私たちは日本の、
あ、でも食べると
食べるとごぼう、
もう完璧にごぼうです。
そうですよね、うん、美味しいごぼうってこういう味だったよねって日本人だったら思い出すというか、私たちって子供の時からごぼうを食べて生きてきてますよね、はい、うんうん、そういう私たちにとってなんというか日本のお食事の味。
本当。
でもね、不思議ですよ。確かにごぼうの味なんだけど、同時にチョコレートの味でもある。そう、
これ甘さがすごい。
ちょっとこうビターな感じの、うん、
はい、
チョコレート。
そう、
なんでこうなるんですか？
ちゃんとチョコレートになってますね
面白いですよね。
どういうこと？
これは広島のメーカーで味感というですね、はい、企業があるんですが、
もう有名ですよね、ごぼう使ってごぼう茶とかで。
そうなんです。私も味感さんのごぼう茶って実は飲んでるんですけど。
私もです。
美味しいですよね。
美味しい。
ごぼう茶のトップメーカーなんですね、うん、でごぼうのご研究をされているうちにたまたま偶然できてしまったそうなんですよ。
偶然。
はい、ごぼうのローストした、薄くスライスしたごぼうを、うん、まあ、ローストしてそれをパウダーにしたものを、何かこうビーガンバターのようなものを作ろうとしてたら、なんかチョコレートっぽいものができてしまった。 ということで、
香りがしたんですかね、もしかして。
そうなんです。で、カカオが持っている例えば10ぐらいの香りがあるとしたら、8ぐらいをもうすでにごぼうでカバーしているそうなんですね。
そうなんですね。ちょっと似たところ部分はあったんですね。
そうなんですよ、
ごぼうとカカオって、
はい、だからそれもたまたま発見したんですって。
でもごぼうは根っこでカカオは豆なんだからね、不思議ですね。
そうですね。で、今召し上がっていただいたのってミルクが入っていないのでビターチョコレートみたいなものなんですけど、はい、最近ミルクチョコレートが出まして、これも美味しいので、
じゃあ軽川さんいただいてみて、
は
い、
ミルクチョコ派の方はごぼうチェミルクっていうのが好きみたいで、とっても私ミルクの方も好きなんですけど、
キューブ状になってますね。キューブ状の、うん、
ミルクチョコのごぼう味みたいじゃないですか。
ミルク感がすごいですね、こちらはね。
そうですね、
こっちはごぼう感が割と薄い、
う
ん、
あ、そうですね、
もうちょっとミルクチョコに近い、う
ん、でもほんのりやっぱり後ろにごぼうがほんのり。
でもね、ミルクチョコって言っても例えばイギリスのミルクチョコに比べたら甘すぎはしない、
うん、なるほど。
好きって、甘すぎるのも好きですけど
私もどっちも好きですけど
すごいミルク感がすごい出てますね、う
ん、これはかなりメッケモンだな。
そうですよね、うん、なのでごぼうが好きっていう方やっぱり多いので、私の周りの方もプロの方もこれすごいねっていう感じで驚かれてしまうという。
これちょっとヒットだな。
ヒットですか、うん、よかったです。
いやもう感激する美味しさですけれども、はい、この後後半もですね、さらに今年のトレンドのチョコレート伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はチョコレートジャーナリストの市川あゆみさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はモルト・モルビディという名前でやっているフランスの歌手の曲、チョコレート・アッシュトレイ、チョコレートの灰皿。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はチョコレートジャーナリストの市川あゆみさんをお迎えして、このところのチョコレート事情についてお話を伺っています。先ほどはこのカカオを使わない代替チョコについてお話をいただいたんですが、今ね、曲の間中バルカンさんといただいた他にも代替チョコがありまして、コーヒーを使ったチョコレート。
そうなんです、これほぼコーヒーチョコじゃないですか、うん、
めちゃくちゃこれも美味しくて、コーヒーの本当に風味が結構出てますね。
そうですね、うん、もう飲むコーヒーではなくて食べるコーヒーという感じになってると思うんですけど、カカオ豆ではなくてコーヒー豆を使ったチョコレートのようなものなんですけれども、はい、コーヒー豆そのものを粉砕して全部入れ込んでいるので、うん、ゴミが出ないんですよ。
あ、すごい。
コーヒーって飲む時って残っちゃいますよね、うん、ゴミが、うん、それが残らないという点でも注目をされていて、コーヒーごとに豆ごとに全然違う風味が楽しめるので、これでコーヒーテイスティングをすることもできるということで話題になっているモカブルという、
は
い、
これ後味もとてもいいね。
そうですか、
うん、これは美味しい、うん、すごい、はい、でもこれも代替チョコなのでカカオ自体は使ってない。
そうなんです、カカオ自体を使っていませんが、コーヒー豆を使った代替チョコレートということになります。
なるほど、
ね、カカオの供給がこれから不安になるかもしれないけど、今いろいろな会社が一生懸命こういうものを作っているわけですけど、カカオが全くないわけではないですよね。
そうなんです、カカオが全くないわけではなくて、今後やはり天候不順とかちょっとコントロールの効かないような原因でカカオが少し収穫が減ってしまうというようなことがありえますので、うんうん、それに備えるサポーターとしてアシストするような存在として、うん、まあ、こういったものもありますよということで注目をされているということになります、う
ん
う
ん、はい。そして何か他にもトレンドがあるんですよね。
あ、はい、そうですね、いろいろなトレンドがあるんですけれども、はい、例えばですね、近年ですね、前からですけれども年々ですね、健康を気にする方というのがですね増えてきていて、チョコレート大好き、甘くて美味しいけれどもたくさん食べると健康に良くないかもと思う時もあります。
あります、あります。
量の問題ですか、
うん、そうそう、量をコントロールしたりね、することもあるんですけども、そんなことがよぎる時も あるという時に、うんうん、まあギルティーフリーなんて日本で言うんですけれども、
よく聞きますよね最近ね。
罪悪感のない、はい、ということですか。
あ、はい、日本ではギルティーフリーなチョコレートとか、罪悪感なく食べられるって言うんですが、こういう言い方って
英語だったら多分ギルトフリーになるかもしれないね。あのギルティは形容詞だから、形容詞にフリーをつけることはできない。ちょっと文法的に良くないですけど、うんうんうん、ギルトフリーの方がいいね。
英語ではギルトフリーの方がいいんですね。
そうですね。
柴田さん勉強になりました。
勉強になりましたね。これもじゃあ市川さんから広めていっていただいて今後。
じゃあ柴田さんと市川で広めましょう。
まあまあ、
あでもギルトフリーとこれから言う方がなんか正しいような気がしてきました。うん、ギルトフリーな、早速使いますけれども、うん、ギルトフリーなチョコレートというのが流行ってきています。
うん、
で、カカオというですね、カカオ豆自体にポリフェノールが含まれていたり、食物繊維が含まれていたりと、健康効果を考える人に嬉しい成分というのはあるんですけども、さらにそれだけではなくて新しい価値を加えて、うん、しかも美味しいというものがどんどん出てきてるんですよ。
嬉しすぎますけれども、
で健康にいい感じがしてもあんまり美味しくないとちょっと続けられないかもしれないと思いますよね、はい、私がそうなんですけど、でそこで私が今自分でも気に入ってるものなんですけれども、これを召し上がっていただいてもいいかなと思って持ってきました。
バラカンさん、
カカオボーテ、
カカオボーテという
フランス語で言う美しさですね。
ボーテは
ビューティ
ー、ビューティー、
うんうん、
箱に入っていて、うん、これ
一つ全部パックされてますね、は
い、これパッケージがまずキラキラピンクになっているのが、
可愛らしい、
とっても可愛くて、うん、なんかこう柴田さんの気分が上がって、うん、柴田さんが輝いて見えるような
本当でもちょっとなんかこれ手にするだけでワクワクする感じがしますね、このパッケージ。
そうですね、うん、だから食べる人の気分を明るくするような要素がパッケージにも入ってるんですけども、うん、このチョコレートってカカオ分が高いのでポリフェノールなどがしっかり入っている、食物繊維もたくさん入っているだけではなくて、カカオってカカオ豆の中にセラミドという成分が入っているんですよ、保湿成分。
よく聞きますもん、セラミド。
セラミドって聞くと女性ってなんかときめくというか、
嬉しい、
保湿してくれるのかなって。
男性も必要かもしれない、
多めに含んでっていうね。
バラカンさんはツヤツヤだから必要ないかもしれないやっぱりセラミドってお化粧品ですね、はい、ローションなんかに入れて保湿するような成分でもあるんですけども、うん、味わっても保湿に役立つと言われているそうなんですね。
それがカカオに含まれてるんですか。
そうなんです、うん、カカオに含まれているセラミドがあるそうで、うん、それを抽出してこのチョコレートに入れているので、うん、さらにこう美容とか考える方にも楽しんでギルトフリーで味わっていただけるチョコレートなんですって。でさらにペルー産のカカオの華やかな風味を、うん、表しているので、ちょっと紅茶っぽいっていうか
感じました。でも
ですよね、うん、別に紅茶を入れてるわけではないんだけど、うんうん、華やかな風味を実現していて、あとやっぱりパッケージがピンクで気分がパッと明るくなるというか、
はい、
キラキラの個包装もすごく綺麗ですよね。なので食べる人の気分、体の健康だけでなくてこう気持ちの健康も大切にしているようなチョコレート、こういうものが出てきてるんですよ。
潤う日々へって書かれてますからね、いいですね。
いいですね。
カカオセラミド初めて聞きましたけれども、はい、こういったものも出てる。で、はい、他にもなんか今日お持ちいただいてる。
あ、はい、
いろいろあります
ね。いろいろありますよ、いろいろあるんですが、
はい、
今ですね、まあ、カカオの価格が上がっているということも関係しているかもしれませんけれども、チョコレートだけでもチョコって美味しいんですけど、チョコレートと何かを組み合わせたお菓子もとっても美味しくて、そういうものがとってもたくさん出てきています、
うん、
でそんな中で私がこれとっても気に入っているということでお持ちしたものがあります。これがパティスリー貞治青木パリという、
はいはいはい、有名ですね、
東京ミッドタウンに、うん、ありますけれども、そこのマックショック青木2026というですね、これかわいいんです。
わ
5色の、
ね、10センチぐらいのこう正方形の缶の中に5色、うん、5個ね、はい、散りばめられてますけれども、
丸いチョコが、緑はシトロンヴェール、黄色はパッションポワーブル、
ポワーブル、
うんうん、あ、ポワーブルってあの胡椒か、
そうパッションフルーツと胡椒、はい、
ブルーは
ミルティーユアールグレイ、あのブルーベリーとアールグレイ、
おお、はい、なるほど、
で一つがキャラメルサレですから、はい、あのキャラメル、あのバターもとっても美味しいキャラメルサレ、塩キャラメル、
で赤はローズフレーズですからバラとイチゴ、
はい、
ということですね。うーん、どれにしようか、
全部
食べていいのかな、
はい、食べてみてくださいあの5つありますから、あの仲良く召し上がってください。
うん、どれがいいかって、バラガーさん選んで、
じゃあレディースファーストで、
いやいやいや、私選べないんで、バラガーさんから選んで
じゃあシトロンヴェールにします。
私は何がいいかな。
この緑も食べられるんですか。これ
食べられます。あのとってもカラフルなグリーンなんですけれども、うん、もちろんあの安全なもので食べられます、うん、でシトロンヴェールというのはライムですから、あのパーッとライムの爽やかな風味が広がりますね、うんうんうん、あのこれどういうものかというと、マカロン生地にガナッシュが絞ってあって、エクアドル産カカオのチョコレートでコーティングしてあるんですよ、うん、だからちょっと中がトロッとして、マカロンの生地がサクッとして、ライムの風味がパーッとこう来て、すごく私これ好きです。
ありがとうございます。食べてる時は一言も言えない全部完璧に言ってくれました。
おいしい、
実況中継しました、
ね、私ローズフレーズいただいたんですけど、このもローズの香りがまた鼻からふわっと抜けて、うん、ね、こんなおしゃれな味あります？
豪華ですね、これね、うん、
豪華ですね、うん、だからチョコレートだけではなくて、マカロンの生地が入ることによって、ちょっとサクサクっとしてふわふわっとして、うん、でその上にガナッシュですから、とろーりとしたいろいろな味のチョコレートが滑らかにあって、うん、周りのチョコレートがちょっとパリッ と、ね、ッとし、うんうん、してますから、でまたちっちゃくてとっても可愛くて、こう上品に味わえる感じもいいですね。
さまざまな本当に食感を一粒で楽しむことができる。しかもこれ5粒あってね、これどれからどう食べていくかって、そう楽しみが
なんか、はい、私絶対キャラメルサレがバラカンさんの好きなお味なんじゃないかなって思ったんです。
じゃあ番組終わったら
味わってみてください。
ありがとうございます。
ということで、本当にね、たくさんお持ちいただいちゃってありがとうございました。
とんでもないです。
今年の傾向とかも見えたと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はチョコレートジャーナリストの市川あゆみさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
2月も半ば、そして明日14日はバレンタインデーです。六本木、東京ミッドタウンでは、旬のイチゴをふんだんに使った企画、スイートショットを開催中です。親しい人やお友達、ご家族への贈り物、そして自分自身への日頃のご褒美に、今年はプレミアムないちごスイーツをチョイスしてみませんか。そしてミッドタウンガーデンの芝生広場では、冬の風物詩となったユンスミッドタウンアイスリンクも開催しています。昼は青空の下、夜は都会のイルミネーションに囲まれながら、手軽にウィンタースポーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。スイートショット、ユンスミッドタウンアイスリンクに関する詳しい情報は、東京ミッドタウン公式サイト、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで、楽しい冬のひとときをお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の市川あゆみさんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
それこそ私子供の頃とかはですね、父親が一つもチョコレートをもらえなかったらかわいそうみたいなこともあって結構一番最初にまず父親にチョコレートを用意していた記憶がありますけれども、最近とかどうなんですかね。
素敵なお嬢様ですね、
はい、ですか
お父様は喜ばれたと思います。
喜んではいました、
はい、あの最近なんですが、柴田さんのようにですね、ご家族の中でチョコレートを送るというですね、はい、家族チョコなんて言われたりするんですけども、そういったものがどんどん増えているようです。
みんなで食べる。
そうですそうです。でお父様に差し上げるんだけど、じゃあみんなで食べようよって言って、例えば差し上げた柴田さんも一緒にお父さん食べようよ、お母さんも食べよう、はい、みんなで食べようという感じで楽しむ家族チョコというのが、あのどんどんどんどん増えているようですよ。
あ、じゃあこう家族団らんの真ん中にこうチョコレートがあるっていうね。
そうですね、チョコレートで家族みんなで幸せになる日というふうにバレンタインを楽しんでいる方がたくさん今日本にいらっしゃるんじゃないでしょうか。
バレンタイン以外にも拡大します。
しましょう。
したいですね。
したいです、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は市川あゆみさんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.